コーツ、今日は日本語コンテッペイ AI の評価について。はい、皆さんおはようございます。新しい朝が来ました。新しい朝が来た、希望の朝がという歌があります。これはまあラジオ体操、朝のラジオ体操の時の歌なんですが、僕の子供が、まあ最近夜にこの歌を歌うんですよ。冗談としてね。新しい朝が来たと夜言うのは、まあ面白いでしょ。でもね、本当にイライラするんですよ。それは多分僕たちじゃなくて近所の人とかも、僕の子供が外を歩きながらね、大きい声で新しい朝が来たと歌うので、なんか日本人としてその歌を聞くと本当に朝を感じるわけですよ。でも実際はまあ夜、まあ7時とか、まあ夕方5時とか、まあ子供が外を歩く時間、その5時6時7時ぐらいでしょ。で、多分みんなイライラしてると思う。絶対に。なんかなんていうかな、反応ですよね。もうこれは体の反応というか、まあ心の反応というか、もう理解はしてますよ。もちろん夜、もう夜ですよねと。一日がもうほぼ終わっていっているという、どちらかというと、もう寝る時間の方が、まあ、近いと。にもかかわらず、その朝の、しかも結構朝早くね、新しい朝が来た、そのラジオ体操はだいたいなんかまあ6時台とかじゃないかな、6時7時ぐらい、ちょっと覚えてないんですけど、何時にやってんのかなラジオ体操。子供たちが夏休みにやってたんですよ。もう最近はあんまりやらないらしいけど、で多分僕より年上の人たちは確実にラジオ体操の思い出があるし、まあ、僕より10個ぐらい下でもあるんじゃないかな。多分今の30代より上の人たちは、まあ自然にこの曲を聴くだけで朝っていうふうに意識してしまう。いわゆる体内時計、ね、体内の時計という、体内時計がこう間違えるというか、そのなん、まあ、時差ボケみたいな状態になってしまうわけですよ。一瞬で。恐ろしい呪文ですよ、本当に。だから僕は子供に絶対やめろと、それを、特に外で歌うな、家の中でも歌うな、絶対歌うな、それは絶対に歌ってはいけない歌なんだと。もうそれを歌うんだったらもう本当にお前は俺の子供じゃないと、まあ、それぐらい言いたいぐらいの恐ろしい歌です。いや、朝歌うのはいいですよ。夜にその歌を歌うことは全ての人をイライラさせるんで、絶対やめた方がいい。何の話は全然関係がない話です、今日のトピック。まあまあ子供はちょっと関係あるけど、はい、まあまあ今日のトピックね、まあ今朝なんですけど、もう朝の9時半ぐらいかな、午前9時半ぐらいで、まあいい時間でしょね、いい時間。ちょっとまあ難しく長いトピックになりそうなんで、朝話した方がいいですね。こういうトピックを夜話すとなんかもう腕グダグダになっちゃうんで、やっぱり最近ね、まあポッドキャスト夜は悪くないですけど、やっぱり朝気持ちいいです。朝のポッドキャスト、まあ天気はまあまあ悪くない、まあまあ晴れですね。これから晴れるのかな、まだ今雲があるけど、これから晴れる、なんかこう希望を感じる朝ですよね。新しい朝が来た、希望の朝が。今日のトピックは、その、まあ、メタフォリカルに新しい朝が来た、希望の朝になるんでしょうか。AI の話ですね。まあ、正直言って、まあ、これを聞いてる人の中で、ほとんどの人は、まあ、僕と同じように、ちょっと、最近 AI 疲れというか感じてるでしょ。まあ僕も理解できる。この前奥さんと子供と一緒にとんかつ屋に行ってとんかつ食べてたら、 隣の、まあ、カップルですよね、夫婦ですよね、あの AI の話をしてるんですよ。でその AI の話っていうのがなんかめっちゃ技術的な話とかではなく、やっぱりふんわりとした抽象的な話なんですが、あの僕でさえね、あのなんていうかな、まあ自覚がありますよ。僕は AI のことをよく知らない。でそのまあなんていうかな、知らないから、まあ、知ってる人にちょっと教えてもらいたい。でまあ僕は知らないと言っても、でも基本的なことは知っている。でもそれは全然あの知っていると言えないぐらい、なんていうかな、まあいわゆる例えばね、野球の話とかサッカーの話とか、あのファンたちがやってるじゃないですか。でもなんていうかな、まあ結構野球とかサッカーに詳しい人であればあるほど、まあ自分がどれぐらい知っててどれぐらい知ってないかをよく知ってるじゃないですか。たまにこういうやついるでしょ、あのサッカーのこととか野球のこと全然知らないのにめちゃめちゃ話すやつ。まあそんな感じ、たくさん話す人、そんな感じですよね。まあ僕が大谷翔平の話をするのは冗談だからいいでしょ。だけど冗談じゃなくてね、なんていうの、テクニカルな話をたくさんするって感じですよ、知らないのに。で隣の夫婦はなんか本当にそんな感じで AI の話をしてるんですが、まあテクニカルな話じゃん、まあテクニカルな話じゃないですよね。ふんわりとした、彼女がね、いや AI 使えない人ってやばくないみたいな、まあもっと年上なんで もっとそんな話し方じゃないけど、あのなんか職場に AI に全然使いたくないとかいう人がいて本当嫌になっちゃうみたいな、便利なのにねみたいな、そういうトーンで男の人が、え AI 使えないやつなんていんのみたいな。ちょっとなんていうかな、イライラするでしょそれだけでも。で女の人がいるのよ本当に、なんか絶対使いたくないっていうか分かんないとか言ってみたいな、簡単じゃんねえみたいな。で男が、使えないってどういうことだよなみたいな、いやただクリックすればいいだけだろみたいな。そうだよね、クリックすればいいだけなんで、も聞いてね、聞いてよみたいな感じでバラバラバラバラバラたくさん話すんです。なんていうかな、いやいやいや、なんていうかなこれやばいなと思いました。これがあのAI のやばさだなと思います、正直言って。やっぱり分かってない人ほど好きなんだなっていうことが分かり、これが結構危険だなと思いました。あの知れば知るほどやっぱりちょっとやばいんじゃないのこいつはってやっぱり判断しますよね。で僕が例えば1年前いいじゃんいいじゃんとか思ってたけど、最近ねちょっとね怖いんじゃないのやっぱりっていうふうに気づき始めた。で気づいた理由がやっぱり知れば知るほどなんですよね。知らなかったから別にいいじゃんと思ってたので、知れば知るほどちょっと気をつけないとこれマジでやばいんじゃないのっていうふうに考えるようになった。でやっぱりそのなんかその恐ろしさですよね、これがなんかいろいろなことと被ってますよね。いろいろなことと同じですよね。これまでの人類の歴史、新しいアイデアや発明、技術が出てきて、まあやっぱりいいことと悪いことがあるんですけど、知らない人ほど悪いことに気がついてないと。で便利なこと、快楽的なこと、享楽的なこと、楽で楽しくて便利で、その部分だけ考えていいじゃん、使えばいいじゃんと言ってね、まあ使い続け、まあ、気がついたら危ないことがコントロール不可能な状態になっていると。あるでしょ今まで思い当たる節がありますよね、というか全部そうですよね。だからやっぱりやっぱり知らないっていうのは危険です。知ることが大事ね、知ることが大事ですよ、うん、で まあ、まずこれについて話して、まずその AI はいいことと悪いことがありますとね、まあ、そういう話、しかも僕が話してる 今話してる AI っていうのはおそらく、今単純に使われてる AI じゃなくてもっと先の AI でしょ。今の時点では大丈夫っぽいけど、まあ数年以内に結構やばくなりそうだなと、その AI エージェントとかそういう話ですよね。でそういうまあそのなんていうかな、まあ未来の AI のこう怖さ、まあ凄さと怖さとね、その両方同じですけど、まあそれについての話ではありません。今日はまあそのまあ検索と同じような感じですよね。まあ Google の AI とかあるでしょ。Google AI 検索かな。Google で検索して、まあ、例えば前だったら日本語コンテッペで検索すると、まあ僕のウェブサイトとか、レディットとか、あとはなんかポッドキャストのなんかアップルポッドキャストのページとか、まあ Spotify のページとか、なんかいろいろ出てきますよね。なんか。イメージには僕とのりこさんとか出てきますよね。で、それがまあ最近では AI 検索ってできますよね。で、AI 検索で日本語コンテッペを検索したらどうなったかという話です。これは子供がね、昨日休みだったんで、子供がなんかいきなり検索し始めて、パピーこれ見てって言ってね、日本語コンテッペを Google の AI で検索して、まあ僕に見せてくれたんですよね。でちょっと驚いた結果だったので、皆さんに話したいと思いました。はい、だからこれは何て言うかな、この AI ははっきり言って AI じゃないんです。まあ AI だけど、そのいわゆるデータを集めてるだけなんで、僕がこれ結構いいレビューなんです。いい検索なんです。いい評価だったんです。でもこれは AI が考えたわけじゃなくて、たくさんの皆さんがね、皆さんですよ、多分これを聞いてる人たちの中に何人もいると思う。そう、皆さんが例えばレディットとか、例えばレビューとか、例えばブログとか、例えばいろいろなところに日本語コンテッペについてのこう意見を書いてくれましたよね。それをまとめて AI が話しているということで、これは本当にまあ AI にありがとうじゃないです。もちろん人間の皆さん書いてくれてありがとう。そしてまあそれが本当に素晴らしい評価で嬉しいですっていう話ですね。はい。じゃあ何が書かれていたか、ね、これをちょっとじゃあ見てみたいと思います。今日はちょっと長くなりそうだけどね。ですね。まずポイントで言うとね、その日本語コンテッペイは、まあ、素晴らしいと。まあ、僕が自分で言うのはちょっとあれですけど、ここに書いてるのがね、すごい面白い表現なんですけど、言語学習におけるメンタルヘルスの守護者のような存在と。メンタルヘルスの守護者、メンタルヘルスを守るとね。でなんかその日本語コンテッペはいわゆるまあ短期的なその成功とか、短期的なこの例えば数ヶ月で日本語をマスターできるか、そういう方法ではなく、確実にね、着実に、ここに例が書いてある。例えば山を登り続けるための体力をつけるようなポッドキャストですと。素晴らしい。これ誰が言ったの？僕が言った？それとも誰が言った？分かんないな。山を登り続けるための体力をつける、僕が言ったのかな、ポッドキャストの中で。すげえな俺みたいな。多分山の話したことありますよね。日本語の山というのはとてつもなく高い山で、いきなりは登れませんと。だから足腰鍛えてしっかりやんなきゃ怪我しますよと。 だからいきなり富士山っていうのは結構大変だから、あのちゃんとあのスクワットしたり足をね 歩いたりちゃんとやんないとやばいっすよ。しかも日本語の山というのは富士山よりもっともっと高いですからね。だからそのごまかすんじゃなくてね、あの本当にちゃんとやるっていうことですね。それがあの確かに僕が言ってきたことです。ごまかしてあのなんか少しだけねこうペラペラに見えるようなそんなハリボテのなんかこう表面的な力じゃなくて、本当に山を登り続けられるそういう足腰体をつける作る、まあ、そういうことです、そしてここに書いている、不安ではなく安心を売るスタイルです。不安ではなく安心を売る、まあ一般的にやっぱり言語のマーケティングっていうのは、これをしないと失敗しますよとか、これをしないとダメですよと、そういういわゆる恐怖不安に基づいていると。これは AI のアイデアね。やっぱりたくさんの学習言語学習のビジネスモデルっていうのは、これをしないとダメですよ、これをしないからダメですよ、だから私たちの商品を買ってくださいと、こういう恐怖や不安を煽るようなスタイルが一般的ですがすごいですよね、この一般的にそれだとやばくないですか。一般、まあでもやばいんですよね。でもここに書いてるのが、鉄平先生のスタンスは、何でもいいから毎日少しずつ続けようという肯定安心に基づいていますと。まあ確かにいつも言ってますよね、そういうこと。何でもいいんですよ、でも毎日必ず続けてください、少しずつでいいんでやってください。聞いたことあるでしょ、このトーン。だからいいですよ何でも、だけどやってくださいよね、そうすれば大丈夫ですよ。これが肯定、何でもいいですよ、肯定してるでしょ、で大丈夫ですよ、続ければ大丈夫です、安心、肯定安心に基づいている。で AI の分析としては、鉄平先生、彼のポッドキャストは内容そのものよりも聞くこと自体が習慣化し、学習者の孤独を癒すというセラピー的な価値も提供しています。これは非常に誠実で、学習者の挫折率を下げるという意味で教育的価値が高いです。信じられない、なんてこんな素晴らしいあの分析ね。まあ言ってみれば、まあ聞くことが大事ですよと、それを習慣することで、聞くことっていうことは、まあいつもまあポッドキャストを聞くっていうのは、いつもなんかまあ孤独な学習の中にまあ僕の声があって、少なくとも完全に一人は感じないじゃないですか。教科書とかを使うとやっぱり完全に一人を感じると思うんですけど、ポッドキャストってやっぱり人間の声が入ってるんで、まああとは僕の体験とかね、経験とか意見とかが入ってるでしょ。だからやっぱり孤独は多少言えますよね。言えるというのはこうあの安らぐっていうか、そのまあ少なくなるね、あのヒールみたいな意味ですね、ヒーリングのこう価値があると。セラピーって言うとなんかちょっと失礼な気がするけど、別に苦しんでねえよと思うんですけど、まあとにかく学習者は孤独になりやすいと。でもやっぱりそれを少しでもねこう癒す、あのそういうあの価値があると。そしてあのいわゆる学習者の挫折率を下げる。挫折っていうのは、ああ無理だ、やめた、諦めるっていう意味ですね。学習者が諦めることがないようになると、ね、やっぱりいつも繰り返してる、大丈夫ですよ、続けてください、ね、そう言い続けることによって、まあ先生がそんなこと それほど言うんだったらもう少し頑張ってみようと、みんながあの諦めない、これは大事ですね。そしてまあまあ僕のその他のことですね、その AI が こう続けます。 彼はというのは僕ね、鉄平は不完全な日本語でもたくさん話してたくさん聞いて人生を楽しむ、これが大事ですと言っていますね。まあその僕は前も言ったことがありますけど、まあ例えば話すときにね、不完全な日本語、まあ全然そのいいんですよ。でそれでもたくさん話してたくさん聞いて、例えば日本に来てね、日本に来てバーに行って、まあ居酒屋でもカフェでもいいですけど、公園でもいい、で日本人とちょっと話す機会があったときに英語に逃げるんじゃなくて、まあちょっと日本語で話してみる。もちろん間違いだらけかもしれない、だけどまあなんとかなるんですよね。なんとかなります。でなんとか なるんですよ。たくさん話してたくさん聞いてね、人生を楽しむ、そのなんとかなって、それがすごくいい思い出になるし、それがすごくいいモチベーションにつながるんですよね。もっと話したい。でやっぱりそれが大事ですからね。でそこから逃げていては、全然その苦しみもないだろうけど楽しみもないですよね。でまあここね、 AI が面白いこと言います。これはね、これはそのたくさん話してたくさん聞いて人生の楽しみ、これは AI が膨大な言語データを処理する際、完璧な一文よりも大量のコンテクストが重要であることと本質的に似ています。今の文章面白いですよね。 AI がこういうことを言うんです。完璧な一文、まあそういう学習スタイル、完璧なその何文章とか完璧な正解を探すよりも大量のコンテクスト、たくさんのインプット、いわゆるビッグデータですね、たくさんインプットすることによって、まあ、AI たちは進化しています。同じように人間もそういうことなんじゃないですか。多分そういうことだと思います。もともとね、これってずっと人間がやってきたことで、例えばめっちゃ熱い本ってあるでしょ、たくさんの本、いわゆるたくさんの本を読んで勉強してきたんですよ昔は。でも今はその一つの本ね、例えばすごく熱い本を、これを5分で読めるアプリみたいなあるでしょ、そのサーマライズしてまとめてね、これを読めばこの一冊を読むのと同じであるみたいな。でこういうことがちゃんちゃらおかしいってこと、ちゃんちゃらおかしいです。たくさんの情報を入れることによってでしか、その自分の意見とかって作れないんですよね。でそのまあまあまあ、これ以上これを話さなくても、もう皆さん知ってると思うんで、もういいですね。その繰り返しが多くなるからね。はい、じゃあ次、やっぱり気にせず話しなさいというアドバイスは、本当に学習者にとっては有益ですと、利益があるってことね。気にせずに話しなさいと、いろいろ気にせずに心配せずに話してください、ね、これは本当に学習者にとっては素晴らしい応援だと思います。はい、そして透明性と持続可能性、 AI はこういうふうに言ってる。透明性、鉄平先生のポッドキャストはとってもなんていうかな、ビジネスとしてはすごくこうなんていうかな、透明性があると、裏の意図がほとんど見えません。例えば僕がとても高額なね、高い商品を売ったりしてないということですよね。僕の利益のためを考えすぎてないということですね。ここに書いてますね、彼は自分のライフスタイルを維持するためにファンに応援してもらうという極めて透明性の高いクリエイターエコノミーを体現しています。そうそうそう、だから僕が普通にコーヒー飲んだり、たまにスペインに戻ったり、それぐらいができれば十分です。家賃が払えたり、まあまあまあまあそれぐらいは必要ですよね。それができなかったらポッドキャスト続けられないですからね。まあだからまあほどほどでいいっていうことで、はい、まあそれが人によってちょっと考え方違うんで、別になんていうかな、同意しなくてもいいですけど、だけどそのなんていうかな、やっぱりまあちょっと詐欺みたいなことはしたくないです、絶対に。ちょっとじゃなくて絶対にしたくないですね。その 皆さんを不安にさせて、これをやらなければ日本語絶対できませんみたいに言って、数千ドルとかの、まあ、コースを売るとかね、そういうことは全く考えておりません。で、今回で最後結論として、 AI はね、私は鉄平先生を言語学習界のデトックス的存在だと考えている、はい、まあ、あの先生みたいに、無理なく続けるスタイル、ね、そしてたくさんの学習者は、ああ自分の日本語はダメだ、もっと完璧にやらなければとストレスを感じているはずですと。で、そういう人が鉄平先生のコンテンツに触れると、それは本当にデトックスというか、まあ、もっとヒーリングというか、あ、大丈夫なんだ、ね、僕はこのまま頑張っていこうと、まあそう思えるというのは素晴らしいことです。はい、ここまで言って、まあ断っておくと、まあこの基本的なアイデアというのは AI がね、ビッグデータで集めてるんで、まあ皆さんがどこかに書いてくれたことや話してくれたことを、そして僕が話したことを、そういうのをベースにしてるんで、別にAI が作ったことではないですね。アイデアとしてはまあそんなもんでしょう。ただね、 AI はやっぱり質問に、僕の子供が多分ね、こういう質問したんですよ。先生の凄さを教えてくださいみたいな、そういう質問して、それに返ってきた答えなんで、なんていうかな、まあ AI は基本的にその人が聞きたいことを返すでしょ。だからまあ僕の子供の質問がそのすごいところを教えてくれみたいなことなんで、その凄さを強調して言ってるんで、はっきり言ってまあ言い過ぎですよね。はっきり言って言い過ぎ、ちょっとおだてすぎ、ごますりすぎ、先生すごいすごいすごいと言い過ぎですよね。だからそれはまあ僕は自覚してますよ。自覚してるんで、心配しないでください。僕は本当に頭おかしくなって自分で自分はすごいと言い始めたわけではないです、はい、まあ言ってますけどね。言ってるけど、今日のポッドキャストは言いまくったけど、まあでもそんなのぼせてるつもりはない、調子に乗ってるつもりはないので、心配しないでください。まあ何を言いたかったかというと、まあうまくまとめられててよかったなと、はい、僕が言いたいことが本当にうまくまとめられてますね。本当に僕が皆さんに言いたいことはいつもと同じ、ね、大丈夫ですよ、続けてください、大丈夫です、まあ人生も同じね、大丈夫です。そんなに不安や恐怖を必要以上に感じなくてもいいです。必要なぐらい不安や恐怖を感じるのは人間の本能としてね、サバイバルの本能として必要なものです。例えば火を触ったら火傷をするとかね、ベランダからジャンプしたら死ぬとか、そういうのはなんていう、怖いと思っていいです。ただその必要以上にね、なんか友達は嘘、僕をなんか利用しようとしてるとか、世界は僕をいじめようとしてるとか、なんかそういうちょっと過剰なね、過剰な不安や恐怖、なんか日本語の勉強とかでもそうですけど、これをやらなければ絶対にうまくいかないとか、そういうようなメッセージは僕はなんていうか、逆のことを言っていきたい。これからも大丈夫です、大丈夫ですよ、大丈夫です、まあ信じてくださいっていう言葉はちょっとあんまりなんか強すぎるから言いたくないけど、信じてください、大丈夫です、本当に。他のことはちょっといろいろあるけど、まあ少なくとも言語学習は続ければ絶対大丈夫になります。で、じゃあ言語学習、何が言語学習かっていうと、そのターゲットラングイッチですね、何を勉強したいか、例えば皆さんにとっては日本語、日本語を勉強したい場合、日本語をたくさん聞いて、日本語をたくさん読んで、日本語をたくさん使えば必ず上達します。でも日本語の勉強してるのに英語をたくさん使ったらもちろん上達しません。日本語をたくさん使って、そして続ければ必ず良くなります。それはもう絶対に決まってます。火を触れば火傷すると同じぐらい、もう単純なことです。ターゲットラングイッチをたくさんインプットして、たくさんアウトプットすれば絶対に良くなります。 方法はいろいろあるけど、続けやすい方法が一番いいと思います。続けにくい方法だと続かないからね。まずは続けることを大切に、大量のインプットとアウトプットをしてください。それで大丈夫。それは何をインプットするか何をアウトプットするかは人によってちょっと違うんで、一つだけじゃないですね。いろんな方法があるから、いろいろ試して自分が好きな方法、自分が好きな方法がまだ見つからない人はポッドキャストを聞き続けるだけで十分です。頑張ってください。それではまたで、ね。